さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子でお届けしてまいります。さあもうね、師走12月に入りました。なんとなく12月と聞くだけで気ぜわしいなという感じになってくるんですけれども、まあ、周りを見渡しますと車の数もね多くなってきました。今日も私河原町通りを、バスに乗ってたんですけれども、なかなか前に進まなくって、あ、一気に車増えたななんていうふうに思ってたんですけれどもね、でこの車なんですけれども、まあ、できれば使わない方が環境にいいというのは皆さんご承知の通りです。でもどうしてもやっぱり使わないといけない時もありますよね。でそんな時にぜひ試していただきたいのがエコドライブなんですね。このエコドライブどれぐらい遭難して効果あるのなんていうふうに思われている方があるかもしれませんが、実はですね、自動車が一番エネルギーを使っているのは走っている時なんですね。まあ、例えばその作る時から廃棄する時まで、それ全部合わせた全体のエネルギーのうち走っている時がだいたい8割以上使っているというふうな結果が出ています。ですのでこのエコドライブというのを心がけてもらえば、かなりエネルギーの消費を抑えることができるということになるんですね。でエコドライブ上手にしたらするためにはどうしたらいいのかっていうのはですね、エコドライブ普及推進協議会というのがありまして、これは冊子も出されているんですけれども、エコドライブ10のすすめというのが書かれております。インターネットね使われる方は検索していただくとこの10のすすめというのが出てきますので、ぜひですねご覧いただいてエコドライブ心がけていただきたいと思います。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて12月にはもう一つ目にする機会の多いものがあります。さて、お歳暮の配達の様子なんですけれども、まあうちに来るね、残念ながらお歳暮の品っていうのはあんまりないんですけれども、宅配の仕事をされている方が結構忙しく街中を走っているという姿見かけられるようになっているんじゃないでしょうか。まあ、少し前までこの宅配の車というのは、ね、道に止められているというようなことも多かったんですけれども、今はもう人が走って配達されていたりとか、あるいはですね、大きな乳母車みたいな台車をね、押してらしたりとかっていう姿を見かけるようになりました。で、思ったんですね。いつからなんでこんなスタイルになったのかな。いや、そのあたりちょっと知りたいな。車から台車とかに買い張るときには随分苦労があったん違うかなというふうに疑問を抱きまして、今日はお越しいただきました。大和運輸京都主幹支店長の篠原豊さんです。こんにちは。
こんにちは、篠原です。
よろしくお願いいたします。今言ってたんですけれども、大和運輸さんでも台車でこう運ばれていたりとか、あるいはなんか最近は自転車で配達というか配車、はい、まあ、配っていただいてたりとかっていうようなことがあるみたいですね。はい、これは大体いつぐらいからこういうスタイルになってきたんでしょうか。
そうですね、始まったのは、会社全体として始まったのは、まあ5年ぐらい前から、はい、本格的な取り組みが開始されました。
はい、
ただそれ以前からもう少しずつ、いろんなお店でテスト的には運用をしていたのはございます。
あ、そうですか。はい、いや、ね、車で配達っていうか、宅配されてた時は、まあ、1台の車にたくさん荷物が乗りますから、はい、どこかの支店からブーッと出てきはって配達っていうのもできたでしょうけれども、はい、ああいう自転車とか台車とかで押して運ぶとかっていうようになってくると、近所でないとやっぱり配りにくいとかってありますよね。
そうです
ね。
はいはい、ですから京都なんかもたくさん、はい、まあ、街の中に小さなお店をたくさん出しまして、
はい、
でお客様のより近くで、仕事をさせていただこうという取り組みをしてきたんですね。
あ、なるほど。はい、うちの事務所の近所にもあるんですけれども、はい、だからね、逆にね、近所にあるから安心になったんですよ。
はい、ありがとうございます。
あ、 時間もね、はい、あ過ぎてしまった、集めに来てくれはる時間過ぎたっていう時でも、はい、ちょっと歩けばすぐにサテライトっていうんですかね、はい、あるからあそこ持って行こうみたいなことで、よりなんか便利になったかなというふうには思っているんですけれども、はい、このそもそも私台車とかなんか自転車って言ってますけれども、スタイルどんな種類があるんですか？
そうですね、よくご覧いただいているのは、台車は我々セキュリティボックスって言ってるんですが、四角い箱を積んで、緑の箱を積んでる台車があります、
はい、
これがまあ台車ですけれども、もう一つ最近増えてきたのが、我々勝手に新スリーターというふうに呼んでますけれども、
新スリーター、
はい、はい、自転車とですね、それからリアカーをちょっとくっつけまして、
あ、はいはい、はい、
でそれを、まあ、電動アシスト式の自転車なんですけれども、これで、ちょっと台車よりは広い範囲を周回ができるという、うんうん、そういう仕組みを今運用しています。
あ、はい、押して配ってくれてはるのもね、力いるやろうなとか、なんか歩道がデコボコやったらね動かしにくいんやろうなとかっていうふうに思ったりしてたんですけど、はい、でもやっぱりそういうふうなものにこうシフトしていくっていうような考え方をお持ちになっているんですか？
そうですね、はい、特に京都は道が狭くて車を止めるとやっぱり周辺の方にご迷惑にもなりますし、それから、車を動かせば CO2 も出ますし、から我々交通事故というのを非常に気をつけなければいけない立場にありますので、はい、できるだけそういった危険性を少なくするという点では、まあ、車を使わないのが一番いいんじゃないかという考え方で、今のこのやり方をどんどん進めているというところです。
すごい発想の転換ですね。車を使わない方がいいんじゃないかっていうところまで行ったんですね。はあ、現状としてはじゃあどうなんでしょうか、その車を使わない方向で考えていこうっていうことで、はい、やっぱ車自体がを減らしていかれているとか。
そうですね、はい、今この新スリーターが京都では160台稼働していますけれども、
160台、
はい、これが2年間で160台まで伸びてきたんですが、その間で、まあ、2トン車というか、まあ、よく皆さんが目にしていらっしゃる車がだいたい20台ぐらい減ってきています。
20台、
はいはい、でこれからもう少しこういったものを減らしていこうと、まあ、毎年毎年我々の会社は荷物が増えるごとに車と人が増えてきたんですけれども、はい、もうこの車を増やすというのをなんとか、まあ、抑制をしたいという考え方もあって、こんな取り組みを今やっているということですね。
はあ、しかしですね、働く方の労働力を考えると、いや車で運んでたのに、すぐ近くのところまで運んでたのに、はい、それをまあ言ったら人力ですよね、
そうですね、
にするっていうのはなかなかいろいろ大変なご苦労もあったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、はい、我々の会社は、まあ、宅急便を始めてもうすでに33年経っておりますので、当初からまあやっていらっしゃるドライバーの方もいらっしゃるわけですね、はい、そういった方はもう車での周配というのが当たり前になっていましたから、うん、そういう人たちにその車を使わないんだということを教えるのは非常にこう難しいというかですね、うん、抵抗が大きくてですね、当初はなかなか進まなかったということもあります。ただ会社全体としてその環境への取り組み、我々どうしても仕事をすると CO2 を出してしまうという会社ですので、これをまあ出るのはまあ今のところしょうがないだろうと、ただしその出す量をどうやって減らしていくのかということを考えたときに、こういう取り組みがどうしても必要なんだという会社の姿勢をまず社内で啓蒙していくという活動をやっておりましたので、
はい、
まあ、その中で、まあ、最近世の中の、まあ、流れとしてもそういったところに興味を持っていらっしゃる方がたくさんいますので、社内で進めていく中ではそういったものも助けになっているということですね。
ああそうですか、まあはい、特にね京都は道も狭いし、はい、まあ、実際のところ車でこう道塞がれると通りにくくなるというようなこともね、はい、あったというのも確かでしょうし、また環境団体とかも結構たくさんいてみんなもよう見てるっていうのもあるかもしれません、ね、はい、なんかそういう京都ならではみたいなのを感じられることありますか？
そうですね、まあ、我々どこへ行っても同じようなことをやっているんですけども、はい、話題にしていただけるのは京都がやっぱり一番多いでしょうかね。
そうです、
はい、 どこの町でもやはり同じように自転車を使ったりとか、はい、台車でっていうところはあるんですけれども、うんうん、まあ、こんなふうに取り上げていただいたり、褒めていただけるのは京都が一番多いんじゃないでしょうか
ぜひぜひね、はい、また続けていただきたいんですが、
そうですね、
まあ、大和運輸さん全体としてもその、はい、モーダルシフトっていう言葉最近使われるようになりましたけれども、はい、やっぱりできるだけ、そういう環境負荷の低いようなっていう形には進めておられるんですよね。
はい、そうですね、はい、トラック輸送がどうしても主体にはなっておりますけれども、その中で、長距離輸送については JR を使ったり、それからフェリーを使うというような、うん、その、まあ、できるだけ CO2 を出さない、交通機関を使おうということは取り組みとしてやっております。
はい、皆さんこういうふうな、まあ、取り組みをされているということなので、ね、これからお世話になる機会が増えるかもしれませんけれども、あ、大和運輸さんの取り組み、そういうことなんやということで、また励ましの声を、ね、配達してくださっている方に送っていただけると、また元気になってもらえるかななんていうふうに思います。はい、
よろしくお願いします
ありがとうございました。はい、大和運輸の篠原さんにお話を伺いました。また来週もお越しいただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。ビギンで未来の君へ。ビギンで未来の君へお聴きいただきました。さて続いて、リスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報をご紹介したいと思います。今日はドイツの環境先進都市から見えた人も街も元気になる持続可能な地域づくり、こちらをご紹介します。1月18日火曜日午後6時半からハートピア京都の第5会議室で、この人も街も元気になる持続可能な地域づくりを報告会という形でさせていただきます。実は9月にですね、環境市民のメンバーで、環境先進都市と言われる街いくつか訪問してきました。でそこで、まあ、自治体の皆さんに実際環境政策を、どのように進めておられるのか教えていただいたり、あるいはその現場を見せていただいたり、あるいは公共交通の、方にですね、実際にそのバスに乗せていただきながら、どのような公共交通としてのあり方を目指しておられるのかみたいな話も聞いてきました。環境の、活動されている NPO の人たちの話もたくさん聞いてまいりました。そういった報告会いたしますので、ぜひ、お越しになってください。詳しくは 075-211-3521 211-3521 までお問い合わせください。あっという間にお別れの時間になりました。今日は大和運輸の、京都主幹支店支店長の篠原豊さんにお越しいただきましてお話を伺いました。また来週もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。